聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書第53章1節から12節。私たちの聞いたことを誰が信じ得ようか。主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり輪に引かれる子羊のように、毛を刈る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。捕らえられ裁きを受けて、彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きのゆえに彼が神の手にかかり、命ある者の力絶たれたことを。彼は不法を働かず、その口に偽りもなかったのに、その墓は神に逆らう者と共にされ、止める者と共に葬られた。病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ、彼は自らを償いの捧げ物とした。彼は子孫が末永く続くのを見る。主の望まれることは彼の手によって成し遂げられる。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。それゆえ私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い、背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。新約聖書コリントの信徒への手紙に第4章7節から15節。ところで私たちはこのような宝を土の器に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるために。私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるために、私たちは生きている間絶えずイエスのために死にさらされています。死ぬはずのこの身にイエスの命が現れるために。こうして私たちのうちには死が働き、あなた方のうちには命が働いていることになります。私は信じた、それで私は語ったと書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っているので、私たちも信じ、それだからこそ語ってもいます。主イエスを復活させた神がイエスと共に私たちをも復活させ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださると私たちは知っています。すべてこれらのことはあなた方のためであり、多くの人々が豊かに恵みを受け、感謝の念に満ちて神に栄光を期すようになるためです。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、4月に入り新しい年度、2023年度が始まりました。その最初の主の日の礼拝に健康を支えられ、共に集うことができましたことを感謝いたします。本日は主路の主日、今週は受難週です。私たちはあなたによって命を与えられ、人生を導かれ、いろいろな恵みを与えられているにもかかわらず、あなたに感謝し御心に従おうとせず、自分の思いや願いばかりを追い求めて生きている罪深いものです。その私たちのために、あなたは一人子主イエスキリストをこの世に遣わし、その十字架の苦しみと死によって私たちの罪を許してくださいました。その驚くべき恵みを見つめ、悔い改めてあなたの方に顔を向け、あなたと共にこの週を歩んでいくことができますよう導いてください。そのために今週は受難週祈祷会が行われます。礼拝堂とオンラインで行われるこの祈祷会に多くの者が参加し、主イエスのご受難を覚えて共に祈ることができますように。そして来週は主イエスの復活の記念日であるイースターです。あなたが私たちに永遠の命を与えるために、罪と死に打ち勝って主イエスを復活させてくださった、その恵みの勝利の記念日に向けてしっかりと備えをしていくことができますように。この新しい年度も礼拝を2回に分けて行いつつスタートします。新型コロナウイルスの感染状況はかなり収まってきていますが、なお不安もあります。皆が安心して共に集って礼拝を守ることができる日を一日も早くもたらしてください。この新しい年度、コロナ禍によって傷つき損なわれている私たちの群れの交わりを再建していくことができますように。そして多くの方々を礼拝に迎え、主イエスキリストによる救いを述べ伝えていくことができますように、伝道の技を再開していくことができますよう導いてください。新年度、教会の営みのためのさまざまな奉仕を担っていく者たちを力づけ、健康を支え、喜びを持ってそれぞれの働きに当たることができますように。またこの4月から街道開放を再開することができたことを感謝いたします。この街道を訪れた人があなたと出会っていくことができますよう導いてください。あなたの招きによって今この礼拝に集っている弓道中の方々を導いてください。来週のイースターに洗礼を受ける兄弟があり、また洗礼に向けての備えをしている姉妹があることを感謝いたします。さらに新たな方々に洗礼の志をあなたが与えていってくださいますように。新しい年度に入り、就職や転勤、進学や進級によって新しい生活を始めた者たちをあなたが支え、新しい生活を守ってください。またこの地に転居してきて新しい生活を始めた方々がおられたらば、この礼拝に集い、共に御言葉の恵みに預かっていくことができますように。あなたに伝道者となって任地に使わされて働きを始めた方々を導き、今日の最初の礼拝を祝福してください。それらの方々を迎えた教会、学校、さまざまな施設などにおいて、あなたご自身が救いの御業を前進させていってくださいますように。神奈川連合長老会の仲間である江南希望教会に坂口由紀伝道師が着任しました。江南希望教会の新しい出発を祝福し導いてください。私どものこの教会の元牧師であられ、その後開拓伝道によって江南希望教会を生み出した引退教師小島一郎先生が天に召されました。先生のこの教会におけるお働きを私たちがしっかりと記憶し、その信仰を受け継いでいくことができますように。ご家族の上に、そして築かれた江南希望教会の方々の上に、あなたの慰めと支えを豊かに与えてください。いろいろな事情で礼拝に集うことができず、自宅で音声を聞いたり 説教原稿を読んでいる方々にも、あなたが御言葉によって養い導いていってください。コロナ禍によって礼拝から遠ざかってしまっている方々が、再び礼拝の生活を取り戻すことができますように。また今病気で苦しんでいる方々に癒しと平安を与えてください。入院をしていたり、自宅で療養リハビリをしている方々を支えてください。介護施設で生活をしている方々にも慰めを与えてください。高齢になり弱りや衰えを覚えている方々を守ってください。家族の看病介護をしている人たちを力づけてください。教会学校も新年度を歩み始めました。子どもたちがあなたの恵みを受けて成長していくことができますように。またキリスト教学校や幼稚園に入って、そこからの紹介で教会学校に来ている子どもたちとその家庭をも祝し導いてください。今ともに礼拝を守っている主の教会の一つ一つをあなたが顧みてくださり、それぞれの礼拝で御言葉が力強く語られ、あなたの救いに預かり、あなたを賛美し祈る群れが育てられていきますように。東京神学大学の新しい年度の歩みを支え、守り導いてください。伝道者の養成が御心に従ってなされ、また伝道献身者がさらに起こされていきますように。今戦火に苦しんでいるウクライナの人々を守り、この悲惨な戦争を一日も早く終わらせることができるように、国々の指導者たちを導いてください。トルコやシリアにおける地震によって被災した方々を支え、復興への歩みを世界全体で支えていくことができますように。ミャンマーでも悲惨な内戦が行われています。アフガニスタンでも香港でも人間の基本的な人権が損なわれています。この世界にはさまざまな厳しい現実がありますが、その中で私たちが希望を失うことなく、あなたのご支配と導きとを信じて祈り続けていくことができますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。本日は2023年度の最初の主の日です。それとともに本日はいわゆる主の主日、今週は受難週です。今週私たちは主イエスキリストの最後の1週間を覚えます。木曜日がいわゆる最後の晩餐の日であり、金曜日が主イエスが十字架につけられて死んだ日、いわゆる受難日です。この受難週から私たちは2023年度を歩み始めるのです。で、本日の礼拝で読む聖書の箇所をコリントの信徒への手紙2の第4章7節以下としました。その8節に、私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せずとあります。これがこの2023年度の私たちの教会の主題聖句です。礼拝堂入り口の左側のところにこの聖句が掲げてあります。今年度最初の礼拝である本日、この年間聖句をご一緒に読み、御言葉に聞こうと思ったのです。そしてこの箇所は受難週を歩んでいくこの時に読むのにまたふさわしい箇所でもあります。そのことはだんだんに見ていくとして、まずはこの年間聖句に注目したいと思います。で、この箇所を今年の年間聖句としたのは、四方から苦しめられて途方に暮れているというのがまさに私たちの今の姿だと思うからです。今私たちは四方からこの苦しみに取り囲まれています。新型コロナウイルスの感染はだいぶ収まってきて、世の中の経済活動はほぼ元通りになってきていますが、しかしこのウイルスの不安がなくなったわけではありません。高齢の方々も多く、また家族に重症化する危険の高い人が多くいる教会においては、 慎重にことを進めなければなりません。なおしばらくは礼拝を2回に分けて行うことを続けざるを得ないと思っています。しかしそれによっていろんな集会ができなくなっており、教会員同士の交わりが損なわれています。それは私たちにとって大きな苦しみであり、教会にとってのダメージです。私たちの群れはなお新型コロナウイルスによる苦しみの中にあるのです。そのコロナ禍と並んで今、世界全体がロシアのウクライナ侵攻による戦争の影響を大きく受けています。1年以上経ってもこの戦争が終わる気配はなく、ますます激しくなっています。戦闘によって多くの人々の命が失われ、傷つき、町が破壊され、多くの難民が生じている。そういう直接の苦しみだけでなく、核兵器が使われること、あるいは原発の事故が起こることへの懸念も高まっており、食料やエネルギーの危機、物価の高騰は私たちの日々の生活をも直撃しています。でこのことによって国々の間の対立、緊張も高まっていて、多くの国が自国中心主義になりつつあることを感じます。そういう中で基本的な人権、人々の自由が損なわれている地域も多くなっています。さらには金融不安も起こって、世界の経済の先行きも不安です。でこれらのことは全て複雑に絡み合っていて、まさに私たちを四方から取り囲む苦しみとなっています。トルコ・シリアにおける大地震によって非常に多くの被災者が生じています。でそういう地震の心配はこの国にもあり、南海トラフ大地震や首都直下型地震、これが起こったらどうなるのか不安です。気候変動や温暖化、それは地球全体の緊急の問題であって、世界中がそれを食い止めるために動かなければならないのに、国々が対立をし戦争も起こる中で対策は進んでいません。まさに私たちの前途は不安だらけ、苦しみの予感ばかりです。希望が見えず、まさに途方に暮れているのです。でそのような私たちにとって、この年間聖句である8節、これは驚くべき言葉です。この手紙を書いたパウロは、私たちは四方から苦しめられても行き詰まらない、途方に暮れても失望しない、そして9節においては、虐げられても見捨てられない、打ち倒されても滅ぼされないと言っているのです。で自分たちには苦しみなどないと言っているのではありません。四方から苦しめられ、途方に暮れ、虐げられ、打ち倒されるという現実はあるのです。数々の苦しみ、また迫害を受けつつ伝道していったパウロの生涯を思えば、そのことは明らかです。しかし彼はそういう大きな苦しみの中でも行き詰まらない、失望しない、見捨てられない、滅ぼされないと言っているのです。どうしてそのように言うことができたのでしょうか。10節11節で彼はこう言っています。私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるために、私たちは生きている間絶えずイエスのために死にさらされています。死ぬはずのこの身にイエスの命が現れるために、自分たちはイエスの死を体にまとっている、イエスのために死にさらされていると言っているのです。イエスの死を体にまとっているというのは不思議な言葉ですが、イエスの死を体で持ち運んでいると訳すこともできます。自分たちは苦しみにおいて主イエスの死を自分の体で持ち運んでいるのだというのです。またイエスのために死にさらされているというのも、 イエスを通して死に引き渡されていると訳すことができます。聖書には主イエスは十字架の死へと引き渡されたという言い方が繰り返しなされています。その主イエスとともに自分たちも死に引き渡されている。それが自分たちの受けている苦しみだということです。つまりこれらのことによってパウロは自分たちの苦しみを主イエスキリストの十字架の苦しみと死と重ね合わせ、私たちは主イエスの死に預かり主イエスと共に苦しんでいるのだと言っているのです。この自分が体験している苦しみを主イエスキリストの十字架の死の苦しみと重ね合わせ、主イエスの苦しみに預かっている、主イエスの苦しみを共に味わい体験していると受け止めるっていうことが、このパウロの信仰の根本であり、また聖書が語っている信仰の根本でもあります。で、そこに苦しみを信仰の中に位置づけ、意味あるものとして受け止める道が開かれているのです。主イエスキリストを信じる信仰、キリスト教信仰の中心的なシンボルが十字架であることはそのことを表しています。十字架こそが私たちの信仰の最も大切な印です。で、それは主イエスの十字架の死によって私たちの救いが実現したからですが、それは同時に私たちが苦しみに満ちているこの世の人生を神の救いの恵みの中で受け止め、それに支えられて歩んでいくための決定的な鍵がそこにあるということでもあるのです。私たちはいつもイエスの死を体にまとっていますとか、私たちは生きている間絶えずイエスのために死にさらされていますという言葉は、私たちが自分の苦しみを、またその最たるものが死でありますが、それを信仰において受け止めていく、そのための鍵となるとても大切な言葉なのです。で、パウロは自分の苦しみを主イエスの十字架の死の苦しみと重ね合わせ、主イエスの苦しみに預かることとして受け止めました。で、そこに四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せずという驚くべき言葉を語ることができた理由があったのです。なぜならイエスの死を体にまとうならば、そこにはイエスの命がこの体に現れるからです。イエスのために死にさらされているなら、死ぬはずのこの身にイエスの命が現れるからです。それはイエスキリストの復活のゆえです。十字架にかけられ苦しんで死なれた主イエスは3日目に復活したのです。父なる神が死の力とその支配とを打ち滅ぼして、主イエスに新しい命を与え、永遠の命を生きる新しい体を与えてくださったのです。主イエスの十字架の死の苦しみは苦しみの中で死んでしまってそれで終わりではありませんでした。その苦しみと死は父なる神が与えてくださる復活と永遠の命へとつながっていたのです。主イエスの苦しみを体にまとって歩み、主イエスと共に死に引き渡されることを通して、私たちも主イエスに与えられた復活と永遠の命に預かるものとされるのです。イエスの命がこの体に現れるとか、死ぬはずのこの身にイエスの命が現れるというのはそういうことです。そのイエスの命とは復活した主イエスの命です。自分の苦しみと死を主イエスの苦しみと十字架の死と重ね合わせ、 主イエスと共に苦しみ死ぬこととして受け止めることによって、私たちの苦しみと死は苦しみの中で死んでそれで終わりではなくて、父なる神が与えてくださる復活と永遠の命へとつながるものとなるのです。苦しみと死を信仰において受け止めるようになるっていうのはそういうことです。それによって私たちは苦しみに満ちたこの世の人生を神の救いの恵みの中で受け止め、それに支えられて歩んでいくことができるようになるのです。でその時私たちもパウロと共に、私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされないという驚くべき言葉を語ることができるようになるのです。でそれは私たちが何か力を得て、どんな苦しみにも負けずにそれを乗り越えることができるものになるということではありません。私たちの力で何とかしようといくら頑張っても、四方から苦しめられて行き詰まり、途方に暮れて失望し、虐げられて見捨てられ、打ち倒されて滅ぼされることにしかなりません。しかし主イエスキリストと結び合わされるならば、具体的には主イエスを信じて洗礼を受け、キリストの体である教会に加えられるならば、私たちは自分の苦しみを主イエスの十字架の死の苦しみに預かることとして受け止めることができるようになります。そして主イエスを死者の中から復活させ永遠の命を生きるものとしてくださった父なる神が、私たちにも復活と永遠の命を与えてくださることを信じて、そこに希望を置いて生きることができるようになるのです。14節にそのことが語られています。主イエスを復活させた神がイエスと共に私たちをも復活させ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださると私たちは知っています。この希望を与えられているがゆえに、私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされないということができるのです。この言葉は受難週を歩んでいくこの時に読むのにふさわしいと最初に申しましたことの理由はすでに明らかです。四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せずということができるのは、主イエスの十字架の苦しみと死とを見つめ、そこに私たちの苦しみを重ね合わせることによってなのです。そこに主イエスの復活に預かって新しく生かされる希望が与えられるのです。主イエスの十字架の苦しみと死とを覚えて歩むこの受難週、私たちは金曜日の主イエスの十字架の死を覚えるとともに、来週の主の日のイースターを待ち望み、それに備えていきます。受難週というのは目前に迫ったイースターを待ち望む、そしてそれに備えていく週でもあるのです。主イエスの苦しみと死とを覚えるときに、私たちは主イエスの復活をも共に覚えるのです。復活抜きに主イエスの苦しみと死だけを覚えるのではありません。また逆に復活を喜び祝う時にも主イエスの苦しみと死を共に覚えるのです。十字架の死だけで復活を見つめないならば、そこには救いはありません。また十字架の苦しみと死を抜きにして復活だけを見つめるならば、その復活は私たちとは関係のない他人事だし、何バカなことを言ってるのかと一生に伏されるようなことでしかありません。主イエスの十字架の苦しみと死はその復活と分かち難く結び合っているんです。主イエスの復活は 私たちのための十字架の苦しみと死の帰結なのです。この両者が結びついていることにこそ私たちの救いがあります。そしてその主イエスの苦しみに自分自身を重ね合わせて、主イエスと共に苦しむことによって、私たちはみすぼらしく壊れやすい土の器であるこの自分の中に、神が素晴らしい宝を納めてくださっていることを知らされるのです。その宝は私たちから出たものではありません。並外れて偉大な神の力によるものです。神はその並外れて偉大な力によって一人ご主イエス・キリストを復活させ、永遠の命を与えてくださいました。その復活と永遠の命という宝を私たちにも与えてくださるのです。でそのことが実現するのは、私たちがイエスの死を体にまとうことによって、つまり自分がこの人生において味わっているさまざまな苦しみを、主イエス・キリストの十字架の死に預かる苦しみとして受け止めることによってです。自分の苦しみが主イエスの苦しみとつながっている、そのことを覚えることによって、父なる神がその並外れた偉大な力によって主イエスに与えてくださった復活と永遠の命が私たちの土の器にも注ぎ与えられるのです。四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せずという驚くべき恵みはそこに実現するのです。私たちがこの恵みに預かって生きるものとなるのは、いつもイエスの死を体にまとい、絶えずイエスのために死にさらされているものとなることによってです。つまり主イエス・キリストの苦しみと死とに自分を重ね合わせ、主イエスの苦しみと死に預かり、主イエスと共に苦しむものとなることによってです。しかしどうしたらそうなれるのでしょうか。自分の苦しみを主イエスの苦しみと重ね合わせるとか、主イエスの苦しみに預かるとか、主イエスと共に苦しむものとなるとか言われても、どうしたらよいのだろうかと思います。でそこで先ほど共に読まれた旧約聖書の箇所、イザヤ書第53章に目を向けたいと思います。このイザヤ書53章は旧約聖書の中でも主イエス・キリストの十字架の苦しみと死のことを最もはっきりと語っている箇所です。イザヤはここで自らの罪のゆえではなくて、人々の罪を背負って苦しみを受け死んだ人のことを語っています。その3節に、彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの人の痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していたとあります。この人は人々に軽蔑され、見捨てられ、無視されて死んだのです。私たち自身も彼を軽蔑し無視していた。つまり彼の苦しみと死は自分には何の関係もない、何か悪いことでもしたんで罰が当たったんだろうぐらいに思っていたのです。しかしそうではありませんでした。4節にこうあります。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼の苦しみと死は私たちの病や痛みを背負っての苦しみであり死だったんです。さらに5節には、彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒されたとあります。この人は私たちが神に背き逆らっている、その罪のために苦しみを受け 私たちが受けなければならないはずの懲らしめを代わって受けてくれたのです。そのことによって私たちに平和が与えられ、許しが、癒しが与えられた。つまりこの人が私たちの罪を背負って苦しみを受け死んでくれたことによって、私たちは許されて神との平和な関係を回復されたのです。八節にもこうあります。捕らえられ裁きを受けて彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きのゆえに彼が神の手にかかり命ある者の力絶たれたことを。この人は私たちの背きを自分の身に背負って、私たちに代わって神の裁きを受け死んだのです。11節の後半にそのことがはっきりと語られています。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。私たちの罪を自ら背負ってこの人が死んでくれたことによって、私たちは神の前に正しいものとされたのです。12節の最後にも、多くの人の過ちを担い背いた者のために取りなしをしたのはこの人であったとあります。私たち罪人のために取りなしをしたのは、私たち罪人のために神に取りなしをして、その救いを実現するために私たちの罪を全て担って死んでくださったのはのこの人、それは主イエス・キリストのことです。主イエスの十字架の苦しみと死の意味がこのイザヤ書53章にはっきりと示されているのです。でここで注目したいのは、この人、つまりは主イエスが私たちの苦しみや痛み、罪を背負い担い引き受けて苦しみを受け死んでくださったということです。私たちが自分の苦しみを主イエスの苦しみに重ね合わせ、主イエスの苦しみに預かって主イエスと共に苦しむものとなる、そのために何かをする前に主イエスがすでに私たちの苦しみをご自分の苦しみとして背負い担ってくださっているのです。それは外から私たちに降りかかってきた苦しみだけではありません。私たちの罪を背負ってくださった、それは私たちの罪の結果として生じている苦しみ、つまりは自分に原因がある、自業自得の苦しみ、それをも主イエスはご自分の苦しみとして担い、十字架にかかって死んでくださることによってその罪の許しを実現してくださったということです。だから私たちは自分の苦しみを主イエスの苦しみに重ね合わせる、そのために何かをする必要はありません。主イエスの方が私たちの罪と苦しみのすべてをすでにご自分の身に引き受けて十字架にかかって死んでくださったのです。私たちはこの受難週にそのことを覚えて歩むのです。そして父なる神はその主イエスを復活させてくださいました。神の恵みが私たちの罪とそれによってもたらされている苦しみにすでに勝利したのです。私たちはイースターにそのことを喜び祝うのです。主イエスの十字架の死と復活によってすでに実現しているこの救いによって、私たちはいつもイエスの死を体にまとって生きるものとなり、そしてイエスの命がこの体に現れるものとなります。そこに地方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せずという神の恵みが実現していくのです。お祈りをいたします。天の父なる神、主の主日、受難週に入るこの主の日、この礼拝へと招いてくださり、 あなたの御言葉を語りかけてくださり感謝をいたします。私たちは四方から苦しめられて行き詰まり途方に暮れて失望してしまうような日々を歩んでいます。しかし主イエス・キリストがその私たちの苦しみを途方に暮れてしまうようなどうしていいかわからない苦しみや悲しみをすでに全て背負ってくださり十字架の苦しみと死を通して私たちを許しあなたの子としてくださっている、その恵みを示され感謝をいたします。そのために主イエスが深い苦しみを受け十字架の死を味わってくださいました。今週私たちはそのことを覚えて歩みます。そこに私たちがどのような苦しみや行き詰まりにを味わうときにもその苦しみを主イエスがすでに背負ってくださっていることが示されています。そしてあなたはその主イエスを復活させてくださいました。新しい命、永遠の命を与えてくださっています。その恵みを私たちにも与えるために招いてくださっています。主イエスキリストと結び合わされ、主イエスが私たちの苦しみを担ってくださっていることを通して私たちも主イエスの復活の命、永遠の命に預かっていく、その約束を与えられていることを心から感謝をいたします。どうぞその希望を見つめながらイースターを目指してこの1週間を歩んでいくことができますように。四方から苦しめられても行き詰まらず途方に暮れても失望せずとパウロが語っている、その驚くべき言葉をあなたが主イエスキリストによって私たちにも語らせてくださることを信じて歩んでいくことができますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。